信頼する人々はシオンの山のようだ。揺るぐことなく、常しえに流られる。エルサレムを山々が取り囲んでいるように、主は御民を今より常しえまでも囲まれる。それは悪の杖が正しい人の割り当ての地を上にとどまることなく、正しい人が不正なことに手を伸ばさないようにするためだ。主よ、善良な人々や心の素直な人々に慈しみを施してください。主は曲がった道にそれをそれる者どもを不法を行う者どもと共に追い出される。イスラエルの上に平安があるように。一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。今日もこうして共にあなたの前に礼拝を捧げることができて心から感謝申し上げます。本当に私たちの中には神様が共にいてくださいます。神と共に歩むときにその祝福を私たちはいただき、また喜びと感謝を持って、また日々賛美を持ってあなたに近づいてまいります。どうぞ今日も今朝も揺るぐことのない人生と題しまして、安食先生からメッセージをいただきます。どうかメッセージを通して私たちの心があなたに触れ、そしてさらにあなたの皆を褒めたたえていくことができますように導き助けてください。愛するイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。
おはようございます。今日もこうやって一緒に礼拝できることを嬉しく思います。今日は、詩編の125編からご一緒に主の恵みに預かりたいと思います。人間が初めて、ロケットで宇宙を飛んだのは旧ソビエトのユーリ・ガガーリンという人です。1961年のことです。ある方はまだ生まれてませんけれども、その時に、彼は初めて地球という惑星を外から見たんですけれども、彼が帰ってきて残した言葉の中に、地球は青かった、美しい惑星だった、こう言ったわけですよね。実はね、日本ではそのことを伝えられなかったんですけども、彼は余計なことも言ってるんです。宇宙に神はいなかった、彼が最初にその宇宙飛行をしたわけですけども、実はあの時にこの最後の最後までですね、2人の候補者が残ったんです。もちろん最初はね、たくさん候補者がいたわけです。で、何十という厳しい審査があって、それをクリアしていくわけですよね。で、最終選考に二人残ったんです。一人はもちろんガガーリン。もう一人はチトフという、やっぱり優秀なね、軍人だったんですけども。で、この、誰を、一人しか選べませんので、誰を乗せるかという、この選考委員があったんですけども、選考委員会がね。この選考委員会では、実はね、チトフを乗せよう、ということが決まりかけていたんだそうです。理由はね、チトフの方が体重が2キロ軽いから、できるだけね、軽い荷物で行きたいということが選考委員の願いだったわけですから、2人ともね、最終選考に残ったわけですから、能力的において、ね、もう優劣はないわけですよ。だから当然選考委員会は、じゃあ体重が軽い方チトフがいいねってことで決まりかけていたんです。ところが最高責任者のコロリョフ博士という人が、彼がですね、 いや、ガガーリンにする。もし2キロ重たいというんだったら、他の荷物を2キロ減らせと。それでも、ガガーリンを乗せろ。最初に宇宙に行くのは彼だ。ガンとして譲らなかったわけですよね。まあ、最高責任者ですから、みんなは彼の意見に逆らうことができなかったわけで、それでガガーリンが選ばれたんですけども、博士、なんでそのガガーリンがいいんですかと。その時にコロリョフ博士が言ったのは、ガガーリンの笑顔がいい。彼の笑顔が素敵だと。笑顔で決まったんです。でね、なんで笑顔ですかって聞いたら、この宇宙旅行、しかも初めての宇宙旅行というのは、もうどんなことが起こるかわからないと。で、その時に何かこう想定外のことが起こった時に、冷静に対処できる、そういうパーソナリティが必要だと。で、いつも微笑んでる人というのは精神的に安定していると。だから心の安定感から言えば、ガガーリンだ。それは彼の笑顔が証明している。だから最初に行くのは彼だ。まあみんなそれで納得したわけですよね。まあチトフがどんな顔だったかは知りませんけども、でもガガーリンの笑顔がね、とっても素敵だったんでしょうね。確かに笑顔が美しい人っていうのは、大体皆さんの周りにもいらっしゃると思いますが、精神的に安定している人が多いと思いません？まあ急に笑顔になった人が何人かいますけども。今日はね、私たちが心が、まあ、いつもこう安定しているためにはどうすればいいのかってことをこの詩編から学びたいんですね。で、まず最初は神様に主に信頼しない人々の災いについてこの歌ってるわけですけども、私にとって一番頼りになるのは〇〇であるという文章があって、その〇〇に何かを入れてください、あなたなりにって言われたら、皆さんは何を入れますか？私にとって一番頼りになるのは〇〇である。何ですか？夫である。夫、わかんないね。妻である。会社である。預金である。年金である。まあいろんなことが入ると思いますけども、クリスチャンの弁護士で佐々木光雄先生っていう方がいらっしゃるんですけども、この佐々木先生がね、ある友人からもらった、まあ、手紙をちょっと紹介しますね。その人は佐々木先生のお友達で、ある時挨拶状が届いたそうです。それは60歳で会社を定任になった、ね、今までいろいろとありがとう、お世話になりましたと、これから定年になって、まあ、新しい人生を歩みますという、そういう内容の手紙だったそうです。ちょっとその一文を、ね、紹介します。これまで対価なく会社生活を全うできました。これからも世間に波風を立てることなく、のんびりと余生を過ごしていくつもりです。この知人は、まあ、自分の持ち家に住んでいて、十分な退職金を手にし、そして預貯金、年金、また生命保険等で、もうこのあと夫婦二人でね、もう悠々自適、経済的には何のこの心配もなく暮らせる、まあ、そういう状況だったそうです。ところがその後ですね、娘さんが突然離婚して実家に帰ってきた。それから事業に失敗した息子さんがしょっちゅう借金をしに来るようになった。家族の問題で大騒ぎになっているのに、奥さん一人で対処する、彼はほとんど何にも関わらない、そういうご主人に愛想を尽かして、奥さんからは離婚したいって言われ始めた。しかもちょうど運悪く、兄弟間で相続問題が持ち上がった。もう彼のキャパを超えてしまったんですね。度重なる 問題が次から次とやってきて、とうとう彼は睡眠薬を多量に飲んで自殺してしまったんだそうです。本当は輝かしい、ね、老後が待ってるはずだったのに、予期しない問題が次から次へとやってきて、彼は退職後数年で自ら死を選ぶ人生になってしまったということです。彼がこれまで必死に働いて築き上げてきた家庭は、本当の意味では平和でも平安でもなかったということです。彼は長年サラリーマンとして上司の命令に忠実に従うということはやってきたかもしれない。でもいざ自分の問題としていろんなことがやってきたときに、彼は対処するだけの心の余裕がなかったということです。佐々木先生曰く、彼がもし聖書を読み祈ることを知っていたら、神に祈ることを知っていたら、そんな選択はしなかったに違いないと残念がっておられたんですね。この詩編の125編は、神様に信頼する人の幸いと神様に信頼しない人の災いというものが歌われています。まず一節には、主に信頼人々はシオンの山のようだ、揺るぐことなく常しえに流らえるとあります。シオンの山というのは、エルサレムの北の方にある高根のことを、一般的に言いますけども、広い意味では、エルサレム全体のことを表す言葉ですよね。で、2節、エルサレムを山々が取り囲んでいるように、主は御民を今より常しえまで囲まれる。エルサレムという町は、この三方が山でこう囲まれている自然の要害のようになっている、そういう町ですよね。そのように主に信頼する者は、エルサレムが山々にこう囲まれているように、神様がしっかりと守ってくださる。一節に主に信頼する人々、三節に正しい人、四節には善良な人々、心の素直な人々とこう訳されていますが、これはみんな同じ意味の言葉ですよね。で、この主に信頼するっていう言葉は、信じて完全に任せることという意味があるわけですね。そのような人は決して揺るぐことがない。シオンの要塞のように難攻不落の存在となることができるんだ。しかし、主に信頼することは決して簡単なことではないということですね。それはイスラエル民族の歴史を見ればもう歴然としています。イスラエル民族の歴史を見ると非常に分かりやすいんです。イスラエルの人々が主に信頼しているときは、どんな強力な敵が周りにいて攻めてこようとも、イスラエルはいつも守られるんです。ところが、イスラエルの人々が主に信頼することから離れて、例えばどこかの国と同盟を結んだり、あるいは偶像の神々に頼ろうとすると、すぐに外敵にやられてしまうんです。もうそれは見事に分かりやすいと言ってもいいでしょうね。どんなにイスラエルが軍事力がなくて、周りに強力な軍事力を持っている国がいても、彼らが主に信頼すると、周りの国々はイスラエルを攻めることはできないんです。攻めてきたとしても、なぜか分かりませんけど、時には同士討ちが始まったり、あるいは別のところから敵が現れたりして、イスラエルは救われていくんですね。旧約聖書の、預言者でエレミアという人がいます。エレミア書の人ですね。彼は20歳の時に預言者としての証明をもらいます。紀元前627年のことです。で、621年、つまり彼が預言者になって、6年後ですよね。南王国ユダでヨシアという素晴らしい王様が生まれるわけですよね。で、彼は当時偶像礼拝に走っていた人々、そういう国を見て悔い改めるんです。神様、我々はもう一度あなたに信頼します。そうやって宗教改革をするんです。で、エレミアも当然ね、預言者として手伝うんです。 国中の偶像を全部一掃するんです。そして国がもう一度繁栄するんですね。神様が守ってくださるんです。ところが残念ながらその後ヨシアが亡くなり、エレミアがいなくなると、イスラエルの民は再び偶像礼拝に走ってしまうんです。とあっという間にその後ですね、イスラエルの国はまさに坂を転げるように滅んでいくんです。紀元前605年に隣のバビロンのネブカデネザルという王様が攻めてくるんですね。そして当時の王様エホヤキム王様を殺してしまいます。バビロンを属国とします。そして彼の息子エホヤキムが次の王様になります。彼はもうバビロンの言いなりですよね。ところが途中でバビロンを裏切ってエジプトと同盟を結ぶんです。だ当然バビロンは怒りますよね。で攻めてきます。エホヤキムも殺されます。次はゼデキヤという王様が立ちます。でも彼もバビロンに逆らって、とうとう586年に、エルサレムは滅んでしまうわけです。そしてゼデキヤ王も捕虜として連れて行かれてしまうわけですね。イスラエルの人々がヨシア王の時はもう一度主に立ち返って、その滅びの勢いが止まったんです。そして繁栄の方に向かい始めたんです。ところが彼がいなくなってしまったら、エレミアがいなくなってしまったら、もう霊的な指導者を失ってしまったら、あっという間に数年で国が滅んでいく。これがイスラエルの歴史ですよね。でもエレミアはその存命中に、あなた方は主にお尻を向けたので、主もあなた方を捨て去られた。もうすぐお前たちは滅びる。でも神様はお前たちを見捨ててない。また帰ってくる。また回復する。それは70年だ。まあこういう予言をしてエレミアは亡くなるんですよね。で、70年後に予言通りにイスラエルの民はまたバビロンから帰ってくるんです。もちろんエレミアはそれを見ることはありません。もうすでに亡くなっています。でも彼の予言した通りに歴史が動いていくわけです。やがて主なる神はこのイスラエルに救い主をお送りになります。それはイエス・キリストですね。しかしイスラエルの人々は最終的にイエス様を十字架にかけて殺してしまいます。その結果再び神の裁きが今度はローマを通してやってきます。 AD70 年、ローマが攻めてきてエルサレムを陥落させ、そしてイスラエルの人々は世界中に離散の民として散らされていくわけですよね。どこに行ってもユダヤ人にとっては安住の地ではなかったんです。しかし神様は彼らを見捨てなかったんです。もう一度彼らは自分の国を持つことができます。それは20世紀になってからです。1900年間彼らは世界中を流浪する民になったんですね。普通はね、一回国を失ってもう1900年自分たちの国がない民族がね、もう一度国を作るなんてことはありえないんです。でも神様が彼らを見捨てなかったので、もう一度彼らは自分たちの国を1948年5月の14日イスラエル共和国ができるわけですよね。じゃあ今彼らは今日平和に暮らしているかっていうと、そうじゃないです。エルサレム行きますとね、旧市街っていうところはね、旧エルサレム市街というのは4つの地域に分かれてるんです。で、見事に住んでる人たちが違うんですね。イスラム教徒地区、そしてキリスト教地区、それからアルメニア人の地区、そしてもう一つが、ユダヤ人の4つの地域に分かれてます。特にこのユダヤ人の地区とこのイスラム教徒の地区とか隣り合わせになってるんですね。嘆きの壁のところです。嘆きの壁はユダヤ人地区です。そのすぐ上のところに、ね、モスクがあるんです。これはイスラム教徒の地区です。だこの嘆きの壁のところの 上下でですね、絶えず小競り合いがこう繰り返されているんですね。全然平和じゃないです。エルサレムってのは平和の都って意味ですけども、全然平和じゃない、ね、しかもイスラエルに行くと分離壁と呼ばれるね、高さ8メートルの壁が500キロにわたってこうね、仕切りになってるでしょ。 まあ、あれを見たらね、この町は平和じゃない、全然エルサレムじゃないって分かります。でもこのエルサレムにやがて平和がやってくる、本当の平和がやってくる。それはいつかというと、イエス・キリストの再臨によってです。イエス・キリストご自身がエルサレムを、世界を王様になる、その時に初めてエルサレムは文字通り平和の都になっていくわけですよね。それが聖書の予言です。神様はこうしてね、歴史を支配なさっているということをはっきり私たちにイスラエルの歴史を通して教えてくださっています。ですから主に信頼する者は幸いを得るんだと、一節もう一度読みますと、主に信頼する人々はシオンの山のように揺るぐことなく常しえに流れる。二節、エルサレムを山々が取り囲んでいるように、主は御民を今より常しえまでも囲まれる。この取り囲むっていう言葉はですね、もうしっかり捕まえて離さないっていう言葉なんです。もう誰にも渡さないぞってね、神様がその腕の中に抱きしめてくださる、そういうまあ意味の言葉なんです。パウロがね、第一コリントの5章の14節のところで、キリストの愛が私たちを捉えている、同じ言葉なんです。キリストの愛が私たちを強く抱きしめているっていう言葉なんです。神様の愛というものを、イエス様の愛というものをイメージするときにね、それはイエス様がご自分の腕で私たちをですね、こう強く抱きしめて決して離さない、誰にも渡さないぞ、私は命を懸けて守るぞっていうね、そういうもう姿、そういう意志の表れの言葉なんです。神の愛が取り囲むというのはね、もう左右もですね、前後もね、上下もしっかりとこう神様の愛が私たちを抱きしめている、これが取り囲むって言葉ですね。最後に一つの話をして終わりますけども、ジョエル魔の奇跡というお話があるんですね。これは1974年の2月の1日午前8時50分頃、ブラジルのサンパウロにある25階建てのビル、ジョエル魔ビルっていうのがあったんです。25階建てのビルのね、その朝8時頃に、その25階建てビルの12階から火が出たんです。原因はね、エアコンの室外機から出たんです。まあ、なんか漏電したんでしょうかね。で、あっという間に、その上の階、12階から上の階が、ね、火に包まれるんです。まあ、下の人はね、助かるんですけども、上の人たちは逃げ遅れて220何人の人が亡くなるんです。その時に15階、つまり火が出たのは12階ですけども、3階上ですかね、15階に29歳のお母さん住んでたんです、女性が。で、3歳の息子と一緒にね、逃げ場を失ってしまったんです。で、15階からね、下に向かって助けてって叫ぶんですけども、まあ、助かる方法はないわけですよね。で、このままだと死ぬとお母さんは思ったんでしょう。意を消したんです。何をしたかっていうと、その部屋にあったいろんな洋服を自分のこの3歳の息子にね、まあ、3歳の息子って何キロぐらいでしょうかね、十何キロでしょうかね、もうこうありったけの洋服で身をこう包んで、部屋にあったカーテンでさらに包んで、そしてしっかりと抱きしめて、お母さんはね、地上に向かってダイビングするんです。そのまま飛び降りるんです。で、結果何が起こったかというと、まあ、お母さんの体がクッションの役割をして、お母さんは即死です。でもね、胸に抱かれてた息子はね、奇跡的にかすり傷で助かるんです。すごいお母さんの愛ですよね。でもね、これは奇跡なんです。なぜかというとね、その15階の高さからだいたい飛び降りると、人はね、失神するんですって。さらに100キロ以上スピードで落ちますので、女性の力でね、その十何キロもあるようなものをね、ぐーっと抱きしめることはまず不可能なんですって。普通の人だったら失神してパーッと離してしまうんです。もし離してしまったら、お母さんも息子も両方とも死んでしまいますよね。でもお母さんは強烈な意志を持ってね、抱きしめたんでしょうね。何としてもこの子は助けたい。 だからあの息子はね、火事の中にあっても空中を降りる飛び降りる時もね、お母さんの腕の中に抱かれてたんです。強烈なお母さんの愛の中に。イエス・キリストが私たちを愛してくださる、神の愛が取り囲んでるっていうのはね、まさにそういう状況を表す言葉なんです。イエス・キリストは罪深い私たちをしっかりと抱きしめて十字架に登ってくださったんです。そして罪人として死んでくださった、黄泉に下られたんです。私たちと一緒に黄泉に下られたんです。イエス様は下る必要なかったんです。私たちの罪の身代わりとなって一緒に下ってくださったんです。だからパウロは、私たちはキリストと共に死んだって言うでしょ。キリストが神の罰を受けて黄泉に下られた時に、私たちも抱きしめられながら一緒に黄泉に下ったんです。でもキリストと共に蘇ったと書いてあるんです。キリストが蘇られた時に、キリストの腕の中で私たちは抱きかけられてキリストと共に蘇ったんです。そんな風にまでして私たちを救ってあがなってくださった神様が、救った後にね、あとは頑張ってね、私知らないからっておっしゃるはずがないと思いませんか。多分その息子はね、その後の人生をお母さんの愛情をいつも覚えながら生きたと思いませんか。僕のお母さんはそうやって僕を救ってくれたんだ、僕はお母さんに間違いなく愛されていた存在なんだ、このお母さんの愛に、お母さんの期待に応えよう、そんな人生を歩んでいきたい、きっと息子はそう思ったに違いないですね。イエス・キリストの愛は今日も私たちを取り囲んでいます。そのイエス・キリストに信頼する者は決して揺らぐことがない。愛されていると確信する人はね、笑顔が輝きます。精神的に落ち着きます。どうぞ今週もイエス・キリストがあなたをしっかりと握ってくださっている、抱きかかえてくださっていることを覚えながら、新しい週も歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する主よ、あなたの愛が私たちを取り囲んでいるとパウロは言いました。今日もキリストの力強い御手が私たち一人一人をしっかりと抱きかかえ、決して誰にも渡さないと強い意志を持って私と共にいらっしゃることを感謝します。誰もキリストの愛から私たちを引き離すことはできません。いつもあなたが私たちの傍らにあって、私たち共にあることを覚えながら歩む日々でありますように、続いて導いてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。しばらく一緒にお祈りしましょう。では最後に祝福の祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりが、この週もそして新しい週もお一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。はい、最後にアナウンスをして閉じたいと思います。
相馬先生。
皆さんこんにちは。